五理解第61節。民より根高大臣にいつまでも尽きぬおかげを話にしておくのぞ。信心しておかげを受けたら、神心となりて人に丁寧に話をしていくのが、まことの道を踏んでいくのぞ。根高大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて、まことの信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのぞ。神になりても神より上になるとは思うな。人間がいつの時代にあっても幸福になることのために、これ永遠不滅の真理が誰にもわかるように平易な言葉で説かれています。まずは自分自身がおかげを受けねばなりません。同病愛哀れむの心になりて、心から心に伝わっていくのが楽しみになるほどの信心がありがたいのであります。なるほど、神にもなれよう、神へのお礼にもなるだろうと合点が行きます。自分が話して自分が助けたという心は神より上になる心です。ここで気になりますことは、根高大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて、まあ、ここまではいいのですけれども、その先に、誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞ、とおっしゃっておられるところですね。神様へのお礼、その神様へのお礼として、教祖様が教えてくださったこと、師匠が教えてくださったことを世の人々に伝えさせていただく。まあここまではそれでよいのですけれども、そこ止まりではまだ半分しか、まあ半分かどうかわかりませんが、まだ中途だということですね。ここではっきりと、誠の信心をさせるのが、と続けておられます。ですから、伝える、教えを伝えるというだけでは、まだ道半ばということでしょうね。その教えを、なろうたことを伝えて、そして、伝えた先の人にも、それを行じてもらう。誠の信心をしてもらう。そして初めて神へのお礼となるということですから、まあこれはなかなか難しいことだろうなと思いますね。まず伝えるということだけでもなかなか難しいことですけれども、伝えようとする、まあ私がこうして毎日、まあこれも伝えさせていただくということの一つにはなるのかもしれませんが、これはまあ楽といえば楽、簡単といえば簡単。お話をさせていただき、それをその YouTube で配信させていただけばよいのですから。まあ、ここでおっしゃる違わぬようにかどうかは分かりませんけれども、伝えるということにおいては、聞いていただく人は聞いていただく、まあ何人かに伝わっているのかもしれません。しかしそこからもう一つ先の誠の信心をさせるということにはなかなかなっていきませんね。話を伝えただけでは、聞いた人がそれならば誠の信心をしようということにはなかなかならない。その行動を起こさせるということはなかなか難しいことですね。その辺が師匠の偉大さはそこにあるように思いますね。まあいくつもあるでしょうけれども、 一つの師匠の偉大さ、それは行力を与えるというのでしょうか。師匠の話を伺うと、ああそれなら私もやってみようかといったような気が起こってくるのですね。いわば話が上手な先生はたくさん、まあいろいろおられると思いますけれども、あの先生の話は良かったとか、ためになったとか、面白かったとか、楽しかったとか、ああよくわかったとか、まあ、あの先生の話はためになるな、といったような程度のお話をなさる先生はいろいろおられると思います。しかし、その先生のお話を聞いて、よし、それなら、今からでも行じてみよう。今からこの教えを実践してみよう。と、その気にさせるお話をしてくださる先生は、そうざらにはおられませんね。その行じてみようか。その教えを実行しよう。といったような、その気にさせる、その気にならされるお話をしてくださる先生は、なかなか少ないですね。その少ない先生の一人が、師匠大坪宗一郎氏であろうと思いますね。師匠と同じような話をする先生方は他にもおられるのかもしれませんけれども、それならば、行じてみよう、と、行に、教えを行に移させる力を持っている、そういうお話をなさった、その方が師匠だと思いますね。師匠の、まあ力でしょうね。その聞いた話を、お話を実際に移してみようか、ということになって、そこまで来て初めて、誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞと言われる誠の信心をさせる、という働きになってくるのではないでしょうかね。これはやっぱりよほどの力をいただかなければ、まあ、本を読んだり、話を聞いたりして、その話を人に伝える。まあ、オウム返しというのでしょうか。テープレコーダーのようなものでしょうか。そういうことは割合とできるかもしれませんけれども、実際その誠の信心をさせると、その気になる、信心をしてみようというその気にさせる話ができるのは、これは力がいるように思いますね。そういう師匠の話の中の一つに、神の心を心とするのが信心だと。信心とは神様のお心を心とすることだ。と教えていただきますね。神の心を心とする。まあなんとなくわかるような感じがいたしますね。まあ神様のお心にもいろいろありましょう。そのいろいろな神様のお心を私の心とする。まあ、神様の心がわかるということでもあるかもしれません。神様の心が、と合点がいくということかもしれません。そうですね。どこでしたか。合点がいく。ありません。今日ではありませんでしたか。その神様の心に合点がいく。そしてそこで初めて私どもが たしかりの世界にも入っていけれるようになるのではないでしょうかね。親愛を親愛としてわかる。例えばそれこそ親が子供に、まあ勉強しろ勉強しろという、子供は遊びたい、勉強はしたくない、だから反発する。その子供が自分の我を出しておる間は親の親心がわかりませんね。親は子供のためにと思って勉強していた方が良いと思うから勉強をしようという、その親の心がわかるためには子供が自分の我を、わがままの思いを捨てて素直に親の言うことを聞いてみなければ親の思いがわかりません。ですから親の愛がわかるとか親愛がわかるということのためには、我情や我欲があったのでは神様の親愛を悟ることはできないということになりますね。子供がわがまま放題をしておったのでは、親がまあアドバイスをしてくれることでも小言にしか聞こえませんね。神様の親愛の現れというものが現れておっても、それが自分にとっては小言であったり嫌なことであったりにしか聞こえないわけです。見えないわけです。神様の親愛が親愛としてわかる、親の心が親の心としてわかるためには、私どもがやっぱりわがままを取り除かなければなりませんね。今朝は面白いことをいただきました。実は神が欲するところを欲するといただいたのです。神が欲するところを欲する、まあそういう人になる、そういう心を持つということではないでしょうかね。その師匠の神の心を心とするという見教えの、まあ内容の一部でもあろうかと思うのですけれども、ここで思わせられますことは、神様がそれこそ一つ一つ欲せられることを、あ、今これを欲しておられる、あ、今はそれこそ神様が水を飲みたいと思っておられる、あ、今神様がお腹が空いておられるな、あ、今神様が右に行きたいと思っておられるのだな、左に行きたいと思っておられるのだな、あ、これをしたいと思っておられるのだな、といったようなこと、細かなことを具体的にどうこう言うことはなかなか難しい、またわからないかもしれないけれども、私どもの心の中に、よし、神様が欲せられることを私も同じように欲しさせていただこうと、そう思うこと、願うことは割と簡単なように思うのですね。よし、それならば神が欲すること、神が欲するところを我が欲するところとさせていただこう、そうさせていただきたいと、そこまでの願いを持つ、そこまでの心を持つことが大切なように思いますね。だからといって具体的にこれがああだ、どれがああだという一つ一つのことはなかなかわかりませんけれども、それはそれでその時々に神様が何かしら気づかせてくださるものですから、まずそれはそれで良いと思うのです。まずはそれこそ師匠が神の心を心とする、あ、 それならば私も神の心を心とさせていただこう、させていただきたいと願う。神が欲するところを欲する、そういう私になりたいと、まあこれはある意味大雑把で良いと思うのです。大雑把でも良いから、そういう心を持つこと、そういう願いを持つことだと師匠が天土の心知りたし道あらば示せ天土己が心にと願われた、欲せられた。だからといって一つ一つのことが具体的にどうこうだということではありませんですね。その神の心を分かりたいと欲することが大切なのだということですね。神の心が分かりたい、神の心を心としたい、神が欲するところを我が欲するところとしたいという願いを持つことが大切だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。